私はこれから約束していたことの成就を始めますが、あなた方は主の語られる言葉に従っていきなさい。私はあなたに豊かに語り、また豊かに示そう。あなたは忍耐強く私を待ち望むとき、私は具体的に語っていこう。あなたは自分の良いことでもなく、考えでもなく、真に私の語る言葉に従っていくとき、あなたの人生の中に、私の計画は豊かに開かれてくると称されます。人から出るものはよく見えても、いかに虚しいかを、あなた方はすでに知ってきた。あなた方は人から出る良いものではなく、私の語る真実なものを捉えなさい。私はあなたに語り、あなたを導く年は抑えます。
この十字架の愛は、このあなた方の思いよりもはるかに高く、この思いを超えて、この広く深い年を得られます。私はこの十字架の愛の中であなた方を立て上げ、このあなた方の賜物を生かし、この終わりの時代に用いていこうと主は言われます。
あなた方の人生の中に戦いが豊かに始まってきます。しかし恐れることはありません。それは勝利の戦いであり、また約束の成就の戦いであると主は教えます。今まであなた方はいくつもの奇跡を見、恵みを見てきました。しかしこれから見る勝利は、約束されたことの成就、あなたの人生に対する神の計画の始まりが、現れが始まってくると主は仰せられます。私は荒野においてもあなた方を祝福しましたが、約束したカナンの地にこれからあなた方は導いていきます。あなた方は信仰を働かせなさい。これから本格的な働きが始まると主は仰せられます。23番です。あなたが忘れても私は忘れない。あなたの捧げた祈り、あなたの捧げた私へのこの捧げ物を私は忘れない。そして私はそのあなたの祈りに応え、あなたの捧げ物を正しくあなたに報いていくと主は教えます。愛する子よ、私はあなたを離さず、そして私はあなたの祈りに応えを豊かに表していこう。あなたは忘れてしまったような事柄の答えを、これから具体的にあなたは見始めます。あなたはその時神様の栄光を返し、もう一度あなたの心を私に定めて、私に従ってきなさい。私はあなたの内側に聖霊にある喜びを与えていこう。これは何も誰も与えることのできない喜びであると主は仰せられます。
この私がこの開くと誰も閉じることができないこの門を開いておいたと主は言われます。このあなた方はこの私の開いた扉の中を進んでいきなさいと主は言われます。また御からの教会のこの恵みの中にしっかりと留まっていなさい。私はこの年この教会の恵みの中でこの大いなることをなすと主は言われます。
教会を通しての祝福はあなた方の思いを超えていくと主は教えます。 驚くべき神の技と栄光をあなたは見始めるでしょう。しかしそれとともに戦いは激しくなることを覚えなさい。聖の働きが強くなる一方で、敵である悪魔の攻撃も強くなります。しかし恐れることはありません。あなた方は身からの教会の中でしっかりと守られ、その中で戦っていきなさい。その時あなた方は圧倒的な勝利を見ると主は仰せられます。38番ですね。新しい命、身を結ぶ賛美の香りに、あなたの愛、永遠の契約する神様、最中も無事に守り道でくださったことをありがとうございます。そして今日洗礼式を与えられたことをありがとうございます。新しく小川兄弟を神の家族に加えてくださったことをありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して豊かに語り導いてください。そしてどうぞあなたはご自由に働き、御言葉を持って一人一人を養い、励まし立て上げてくださって、あなたが与えられる豊かな祝福と恵みを共に受けることができるように力強い御手を持って導いてください。語るもの、行くものも減り下ります。主をどうぞお語りください。感謝します。感謝して、様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝していただきます。アレリア。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間にかかり、3日目を終えた瞬間に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。皆さん、お祈りをありがとうございました。イスラエルにですね、2週間近くですね、26日から、 昨日前ですから、まあ、本当に2週間近くですね、行ってまいりましたけれども、無事に守られてですね、全員帰ってまいりました。今回はですね、ハンディを持っている方ですね、ハンディを持っている方、ちょっと精神的なハンディを持っている方ですね、の方と、自閉症かなって感じでのハンディを持っている方と、それから、癌がある方とかですね、心臓に病気がある方ですね、とかですね、そういう方も行かれたんですね。だから結構病人が結構いて、ハンディを持ってる方もいて、そういう中で45人、だから、で、ロサンゼルスから6人加わって、そういう形で45人だったんですけれども、ロサンゼルスからアムステルダムに来て、アムステルダムで合流して一緒に行ったんですけども、まあ、そういうチームでした。45人っていうのは死の十字架の最近のイスラエルチームでは少ないんですけどね、いつも100人を軽く超えますので、でも、とても祝福された旅になりまして、全員無事にですね、まあ、お腹を壊したりってことは、ちょっとしたお腹を壊したこととかあったんですけれども、病気とか入院とかそういうことは一切なくですね、守られて本当に感謝をしております。で、その中で、先ほど言いました吉明のところを与えられたんですけれども、今回の派遣の特徴はですね、非常に印が多かったんですね。で、ちょうど今日出た御子新聞のここの2面のところに出てますけども、私はっていうことはちょっと抜けてますが、私は主の軍の長として今来たのだってね、後でお読みになっててください。でこのチームの特徴は印が多かったんですね。一つはですね、今回の特徴は特に雷がすごくなったんですね。で、聖書を見ますと雷というのはすごく神様が語りかける時の一つの特徴なんですけども、雷が鳴った。しかも秋元牧師の言葉を使えば、まあ、秋元牧師は永遠の25歳ですが、今45回目の25歳かな。61歳ですけども、45じゃ70になっちゃう。失礼しました。35回目ですけど、今60歳ですけれども、今までの人生でこんなに雷が鳴ったことはないってぐらいになったって。本当にたくさん鳴ったんですね。ちょっと尋常じゃなかったです。それで、特に一つは、ガリラ湖で説教してるときにちょうどあることを言った瞬間、まさに閃光が走ってなったんですね。それとあと、もう一つは洗礼式の後に、爆弾じゃないかって間違えるような雷と、それから、もう一つアルベルサに登って、礼拝をして予言している真っ只中で、雲がですね、こっちに来たらこっちが大雨になるって話で雨が降ってるんですね。で、こっちに来るかなと思ったら来ないで、で、ちょうど礼拝してる間守られたんですけど、こっちは本当に青空だった。向こうは雲だったんですよ。すごい雨で。そして、こう、礼拝して賛美が終わって予言が始まったら、その時にね、ものすごい閃光が走って雷が鳴ったんですね。だからちょっと今までないぐらい雷があったんですね。これは一つです。それといつものようにサウンド虹が出たんですが、エルサレムに入って3日間あったんですけども、エルサレムに入った日は、まあ、移動だったんですけど、その2日目にオリーブ山に行って祈り込む時を思ったんですね。その時にオリーブ山の上に一日中サウンドが出たんですね。あるとあらゆるサウンドが、これも見事でした。そしてですね、あとは虹がいくつかの場所で出たんですが、ここから今日の説教と変わってくるんですけれども、エリコでね、虹が出たんですね。まあ、エリコなんていうとね、今 CS としてエリコさんを思いますけれども、そうじゃなくて町のエリコですね。で、エリコってのは何かと言いますと、イスラエルが初めて取った町がエリコなんですね。で、そして今はパレスチナ自治区になっております。で、このエリコってのは特別なところで、一番最初にイスラエルが約束の地カナンで取ったのはエリコなんですね。で、最後にユダ王国が、イスラエルとユダに分かれて、一番最後ユダ王国の最後の王が死んで亡くなるのがエリコなんです。エリコで始まってエリコで終わってるんだ。エリコは特別な地なんだ。そこをですね、イスラエルはですね、パレスチナに渡したんですけれども、まあ、パレスチナ地域に今なったわけですね。それで今回そのツアーで行くときですね、このエリコに行きますとどうなるかというと、イスラエルのユダ人のイスラエルのバスで行くと、そこで乗り換えるんです、パレスチナのバスに。そしてエリコに入っていって、そこでご飯を食べるんですね。で、また戻ってくる。だから同じバスじゃなきゃないんです。乗り換えないといけないんですね。そういう感じなんですね。で、去年ね、このエリコで泊まったそうです。一泊ね。その時、長岩さんが倒れたんですね。去年は。そして、すごいことになって。そして、パレスチナから、イスラエルの方に移るのに、なんか酸素吸入器がなくて、救急車を3台乗り換えたそうで、そういうこともあって余計ちょっと悪化したんですね、去年ね。まあ、それと、今回は泊まりはしなかったんですけど、行ったわけです。そしたらですね、まず乗り換えて食事しに行って終わって、またバスに乗って、そのエリコから出て、そのパレスチナのバスから、このいつものそのイスラエルのバスに乗り換えた時に、その時にね、虹がガーンと出たんですね。 で、実はその時ちょうどなんかパウロ牧師によると、なんかちょっとアタックを受けていて、トイレに駆け込まれたんですね。で、悔い改めして戻ってきたら、ちょうどその時に違う。で、最初は薄かったのが濃くなってきて、で、そのうち、右と左の両端が出てですね、その虹の中をバスが外来に向かってこう走っていくような感じだった。で、かなり長い出たんですね。で、これはなんかちょっとすごく不思議的だったんですね。で、このエリコで虹が出たんで、ちょうどこれは、エリコで食事終わった後、その出てきて、パレスチナバスから、その、乗り換えたので、ちょうどそこはですね、今日読んだところ、その、ヨシアが、その、神様から主の軍の将として今来たって言葉をもらった、まあ、そのあたりと思われるところだったんですね。で、今回は、この御言葉を、まあ、この年私たち、ね、11月からってよりも、私たちはそのイスラエルからガリラヤからスタートするっていうね、まあ、そういうことに意味があるんですけれども、まあ、そうなったわけですね。で、この御言葉を今日お話したいと思いますが、まあ、この御言葉はそこで、まあ、与えられたわけであります。で、まあね、まだ3回目の方もいらっしゃいますから、しますけれども、これはヨシアっていうのがいるんですけれども、それが与えられたことなんですけれども、実はですね、ヨシアがここで与えられる前に、実は40年前にですね、出エジプトをするわけですね。イスラエル民族がエジプトから。男だけで60万人。女子供を入れると数百万人いたと思います。200万以上いたでしょう。それが出エジプトをして、アラノを40年さまことになりました。でも本当は、カナンの地に8日で行けたんです。8日でよかったわけですね。で、8日で行けたわけです。で、神様はカナンの地を与えるって言って、そして出エジプトしたわけです。ところが、12人いた族長のうち、その10人が言ったんですね。偵察に行った後。無理だって。向こうは立派だし、とても勝てない。で、2人、ヨシアとカレブだけが、ね、神の御心だったら取れるって言ったんです。で、御心だから取れるって言ったんです。で、ヨシアとカレブの根拠は可能性があるじゃないんです。神の御心だから取れるって言ったんです。と、あとの10人は、もうとても勝ち目がないし、無理だって言ったんです。面白いことにね、まあ、男だけで60万だけど、ちょっと、男だけの数にちょっと絞りますね。ややこしいからね。60万人いた民のうち、なんと、599,998 人が、結局2人以外は全員、10人の族長についたんです。で、イスラエルの族長っていうのはね、部族のトップだからね、すごく力があるんです。だけど、ヨシアとカレブ以外の人たちはみんなついたってことは、それ以外の人たちもそっちに行ったってことだから、なかったら、つまりどういうことだったら、誰が考えても絶対に勝てない。誰が考えても無理だってことだったわけですよ。ね、ところが、ヨシアとカレブは取れると言ったんで。神様は与えようとしてたんですね。ところがね、彼らはその結果、不信仰の結果、40年あらゆるさまようことになったわけですね。で、今日はまあそういうことを話したんじゃなくて、で、その40年間あらゆるさまよったときに、何が起こったかというとね、今日の一つ目のポイントはね、アラノでも奇跡はあったんです。アラノでも、神の恵みはあったし、勝利はあったんですね。40年あらゆるさまよときですね、マナが降りました。毎日、神様の食物がモナが降りましたね。土曜日は2日分降りましたね。あ、金曜日かな。安息日土曜日だから。ね、降りましたね。それから、奇跡もいっぱい起こりました。水が湧き上がったり、歌が飛んできたり。それから、アマレクとの戦いのときには勝利しました。つまり、戦いにも勝ってるし、奇跡も起こってるし、恵みもいっぱいあったんです。だけどね、カナンの地を与えるという約束に関してはね、全然何も起こってないわけです。わかりますかね。アラノの40年間だってたくさんの神の恵みはあったし、奇跡はあったし、勝利はあったけど、神が最初に約束されたカナンを占領するという約束に対しては何も起こってない。うんと砕いて言えば、どんなに奇跡が起こっても、どんなに恵みがあっても、約束のカナンの地は1ミリももらってないわけです。そうですね。ところがここで、ヨシアが、この時ですね、主の軍の将として今来たって言われた時は何かって、ここから戦いが始まるんですが、ここから何かというと、最初の戦いはエリコなんですけども、約束されたカナンの地が、イスラエルに与えられ始める、勝利の旅ごとに。つまり、約束されたことの成就が、ここから始まるんです。今までだって奇跡はあったし、今までだって神の恵みはあったし、今までだって戦いの勝利はあったんだけども、どんなに恵みや奇跡があったとしても、約束の成就は、とは関係なかったわけですね。でも、ここから何かというと、神様が与えた約束に対する成就のための戦いが始まったんですね。例えば皆さんですね、まあ、群れで言えばリバイバルのことなんですけども、今までこの、主の時間の歩みを見たら、いろんな神の技が起こりました。奇跡もいっぱいありました。でね、避難所ってどんどん逆転してますからね。いっぱいあったわけですね。 例えばインターネットで随分非難中されましたが、今インターネットで、逆にいっぱい人が来るようになりましたし、インターネットで一般のね、iPod のやつは、宗教のジャンルでは1番とか2番とか取ってますよね。東京アンティオケのやつはね。で、だからいっぱい奇跡起こってるんです。だけど、まだリバイバルの約束に関しては、ですからまだ見てないわけですね。一番最初のね、1984年の4月1日に首脳事故が始まったんですけど、東京の国分寺市で。その時にやっぱりこの吉合から話をされたんです、実は。この教会は主が主任牧師です。主要著作者に行きますって言ってね。で、リバイバルに召された教会ですって説教で始まったんです。そういうふうに神は導かれた、最初から。でもこの25年間何かというと、たくさん奇跡や神の恵みや勝利は見てきました。でも、約束されたリバイバルっていう、神様の約束の成就に関してはまだ見てない。何やったらこれからその約束されたことの成就に向かっての神の戦いが始まるとってことなんですね。で、皆さん個人でもなると思うんですね。例えば、個人に、例えば家族の救いのこととか、あるいは何か特別な病気の癒しのこととかを語られたとしますね。で、それを信じるわけですよ。ね。で、その後神様、いろんなこう神様は恵みを受けて、経済の問題の解決だとか、なんかこういう友達が救われとか、いろんなことが起こるのに、一番最初に受けた、一番重要な、例えば、伴侶の救いとか、なんかそういうことに関しては、何も起こってないって人はいませんか？一番大事な約束に関しては、まだ勝利も奇跡もないってことが起こったりするわけですね。手挙げられましたけどね。あるんですよ。でもじゃあ今まで奇跡はなかったっていっぱいあった。神の恵みもいっぱいあった。勝利もいっぱいあったけども、約束されている一番重要なことに関する、まだ勝利は見てないってことがあると思うんです。で、この吉明って何かって、ここは何かというと、その約束されたことに対する勝利の戦いが始まるんです。訓練じゃないんです、もう。荒野は訓練の、信仰の上の訓練だった。でも、ここからは、約束されたことに対する成就の戦いが始まる。いやね、リバイバルが、いよいよ始まってまいります。霊的にも始まってますよ。でも具体的に見える形での働きが始まってきます。で、皆さんの個人個人に与えている約束に対することはね、始まってくるわけですね。でね、今日、いない人はいるでしょう。ね、光る牧師と、恵子夫人ですね。子供だけ置いていきましたね。なんとかなんだって感じですけどね。で、なぜかって今日ね、東京に、家を探しに行ってるんですね。で、今日の夜のカリスマ生涯で暗示されることになりましたからね。ね、だから暗示されます。ただもう、暗示されてしまったら東京の牧師ですから、来週以降は長瀬教会には入れません。だから東京に行っていただきます。ないだいたい東京に行ってもらうってことですよ。ね。だから、ね、だから今週中に決めないといけないですね。で、約束の成就に向かって動き始めるわけですね。で、今までもたくさんね、九州で長崎で恵み受けてきたと思うんですけれども、まあ、ここから本番ですね。で、皆さんですね、人生には節目ってあるんですね。で、教会にも節目がある。で、はっきりね、ここでね、神様が今回、この箇所を示されたのはね、一番最初の礼拝の時にここを語られたんですよ。そして、リバイバルに召された教会ってスタートしたんですよ。そして今、再びね、神様がね、ここを開かれてやってるんですよね。今でもいっぱい奇跡があった。荒野で奇跡があったように、マナが降ったように、アマルクとの戦いに勝ったように、勝利もあった。でもこれからは約束されたことに対する勝利が始まる。奇跡が始まるってことなんですよ。ただこういうことを聞いてですね、感動する人としない人に何が、約束がなければ何かわからない。どうぞ皆さん、約束がまだよくわからないって方は主に聞いてください。神の計画のない人は誰もいません。神様は必ず一人一人の人生に神の計画を持っています。そしてよくわからない方は教会の約束をしっかり握ってください。教会の約束とはリバイバルに召された教会なんですね。リバイバルってのは神の働きに召された教会なんです。私は今年は1000人礼拝っていうのを本気で求めておりますけども、100じゃなくて1000ね。本気で求めておりますね。従っていけばなると思いますよね。ちょっと今までないことが起こるから。でも1000人なんてリバイバルでも何でもありません、そんなのは。ね、本当に数十万っていう人たちが、長崎だけで言ってるんですよ。日本だったら数十万でもリバイバルなんでもないですけども、人口の半分以上が救われてこないとリバイバルとは言えないと思ってますけども、そういうことが起こってくることに向かっての具体的な歩み出しが始まってくると思ってるんですね。で、その約束に対する情緒なんですね。で、神の計画ってのはね、人の思いとは違うんですよ。ただ自分の考えとか発想で物事を計画しないようにね、 で、大体自分で考えられたら他が知れているんです。で、神様に聞かれてください。あなたの人生に対する神の計画があります。で、リバイバルの中で神様一人一人用いられますから、お母さん今日宣伝受けられましたけれども、ね、神様にぜひ聞いていただきたいと思います。こっからが、こっからが勝負、こっからの人生がダイナミックですよ。本当に、ね、ただクリスチャンでも普通の人生を生きる人と神の人生を生きる人はいるんです。神様は暴力団じゃないから、選択させてくれるから、あなたが選べるから、ね、神様は選ばせてください。愛の方だから。でも何を選択するかですよね。で、神の計画を選んでいくと神の計画が開くんですね。でも準備の期間ってある。で、荒野は準備の期間だった、訓練の期間だった。で、もちろん義明以降も訓練は続くんですよ。続くんだけど、約束の成就を伴いながら始まるんですね。で、これからそれが始まっていくってことね。これが一つ目です。そして二つ目はね、じゃあその約束の成就の時に何がポイントかって言ってくると、ここでですね、ちょっと見てください。13節からね。さて、ヨシアがエリコの近くに来た時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていたとか言って、抜き身の剣ね。で、刀を抜いてたわけですね。で、よくテレビなんか見てると、武士がこう、どっかの人に刀をまず渡したりします。これは戦うつもりはありませんっていうことを意味しますね。逆に、剣を抜いてるってことは、もういつでもこう、切って殺せるってことですね。だから、そういう状況なんですね。で、そういう抜き身の剣を持った人がいたわけです。だから、びっくりして、ヨシア聞くわけですね。ヨシアはその人のところに行って、言った。あなたは私の味方ですかって、それとも私の敵なのですか、味方なのか敵なのか教えてくださいって言ったわけです。それに対する答えが、聞き終えたんだ。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。答えになってないでしょ。味方ですか敵ですかって言ったら、俺が大将だって言ったんですね。答えになってない。でも、すごい重要なところなんですね。何かというと、二つ目のポイントなんですけれども、約束の成就に向かって進んでいくときに、もう一度私たちは、新約的に言えばイエス・キリスト、主が将なんだ、主が頭なんだ、この方が頭で、この方が将であるということを、はっきりと知る必要があるんですね。もう一度主はそのことを、ここで言われたわけですね。で、その主を頭としての戦いが、これから始まるわけですね。で、面白いのは、ここで、敵が味方だったんじゃなくて、いや、私が将なんだ。だから私の言う言葉に従いなさいってことをここで言ってるわけですね。で、荒野の40年の間もね、荒野を導いてたのはモーセなんですけど、モーセは主に従ってたんだ。主が頭だったんですよ。それだ、時だって。でも、わざわざここでわざわざ抜き身の剣まで出して言ってるってことは、もう一遍そのことをヨシアに、それこそ命がけで確認させたわけですね。なぜかって言ったら、本当に戦いが始まるんですね。というのは、神様はカナンの地を与えると言われたんです。皆さん、カナンの地というのはですね、実はですね、カナン人が住んでたんです。じゃあそこに行って、カナン人が住んでいて、どうかったら、こう、まあ、わかりやすく言えばね、例えばどうしましょうかね、そうですね、隣に家があると思いますけど、隣の家あげますって、ね。ありがとうございますって言ったら人が住んでる。ということですね。だから、カナン人が住んでるのを与えると言われたんです。じゃあ、彼女のところに行って、神様言ったから、抜いてって言って、抜いてくれるかと、抜いてくれません。戦って勝利しなさいってことなんですね、これね。わかりますかね。その時に、本当に主のおっしゃることに従って、主を頭として戦いなさいってことを言ってるんですね。ちょっと説明しておきますとね、そんなの、カナン人にかわいそうじゃないかと思うでしょうけど、実は、カナン人の罪が満ちてって書いてあるんです。カナン人はもう、すごい偶像礼拝、それから、子供を生贄と下げたり、ちょっとひどいことがいっぱいあった。その罪が満ちたので、実はカナン人に対する裁きだった。同時にそれがイスラエルユダヤ人に対してカナンを与えたことなんですね。だからカナン人はかわいそうじゃないですね。カナン人の罪が満ちたんです、この時。それに対する裁きとして、逆にイスラエルにはカナンが与えられたんですよね。で、そうだったんですけども、だから、主のおっしゃる言葉に従って、私が主だから私に従って行きなさいよってことをもう一遍確認させたんですね。というのはね、皆さん。自分で考えて動きませんか？自分のいいと思うことを皆さんしませんか？そしてうまくいきましたか？問い詰めませんけど。ある程度は行くこともあるでしょう、時々。いや、稀に。かな？運のいい人は結構時々かもしれませんね。で、皆さんね、うまくいく時もあれば行かない時もあるんです。で、自分で考えて、ある程度まで行ったとしてもその程度なんですね。でも、本当に主に聞きますと主の計画ですので、戦いは許されます。途中の過程で困難も許されるかもしれないけど、必ず勝利するんですね。必ず主の祝福が出てくるんですね。で、 その主に聞いていくってことがすごく大事なんですね。だから3つ目と絡むんですけども、その時に面白いのは一番最初に取ったエリコなんですね。エリコを占領する時ですね、言われるわけですね。どういう戦いかって、エリコってのは城壁が立ってるんです。すごく高い城壁が。でこれがエリコは不落の町だったんです、この高い城壁が、ね。ちょっと話変わりますけど、関ヶ原の時に徳川方が勝ちますね、豊臣に対してね。で私大阪の人なんですけども、大阪城はもともとは不落だったんです。決して外堀と内堀があった時は、で徳川家康はよく分かってたんです。だから冬の陣夏の陣とかを通して何をしたかったら、政治的に外堀と内堀を埋めさせたんですね。その後戦いたかったんで、もしあれ堀があったら勝てないことをしてたわけですね。まだ空軍はない時代ですから、ね。でこの時もエリコもね、そうなんですね。エリコのこの城壁がある限り、この町は落とせない町だったんですね。で不落だったんです。でその時の面白いのはね、神様はヨシアに何て言ったかったらね、黙って戦いだった。毎日一日一周して、朝早く6日間、そして7日目には7周して、7周経ったら、時の声を上げよう、おーってね、まあ、おーって言ったら分かんないけど、おーって言うとすぐ貞治って言いたくなるんですけど、おーって声を上げろって言ったわけですよね。ね。だけどこれね、戦略としてはね、むちゃくちゃなんです。だって、城壁の周りを回ってたらね、それはまあ静かに回ってるからあれでしょうけど、やっぱり6日もやってたら見つかるでしょ。上から槍を撃たれたら、弾を殴られたらおしまいじゃないですか。だってこう横向いてこう更新したわけでしょ。敵はこっちから来るわけでしょ。これ明らかに戦略的に考えたら愚かなんですよ。戦略に考えたらこれは実に愚かなんですね。ただ神はそれを命じられたんです。で、ヨシアがその通りして7周回って、7周回った時に、まあ王かどうかありませんけどね、日本ではどうしても王って言いたくなりますけど、時の声を上げた時に地震があったんです。これは考古学的に証明されています。これはもう歴史的に証明されています。地震があった。で、エリコの城壁が崩れたんですね。すごいですね、この声を上げた時に地震が来たわけですね。で、この城壁が崩れたので一気にイスラエル軍はエリコを陥落させてしまったんです。でも前もってね、分かってればいいですよ。この辺りに地震が起こるとか。でもこれ、それはあくまで、結果なんでしょ。で、これ実に愚かな方法なんですね。でもね、イスラエルの軍はそれをしたんです。なぜか、本当に主の軍の将としてイエス様をしてたからです。そのイエス様のおっしゃる言葉に従っていったわけですね。で、その時にエリコが落ちたんですね。で、皆さんね、これから神様の技がたくさん始まっていくと思いますけれども、ぜひ、主のおっしゃる言葉っていうのは時々は愚かに見えるんですが、その主の言葉に従っていった時に神の技が起こるんですね。で、主の方法があることを覚えてください。で、人は自分のいいと思うことや自分の方法でいきます。いいですか。うまくいく時もあるでしょう。でもそれは永遠に続く勝利ではないはずなんですね。でも神のおっしゃる方法をすると、愚かに見えたとして、十分吟味は必要ですよ。確かに神がやってることが確認は必要ですよ。でも確かに神様が確認できたら、それに従う時にね、崩れるんですよね。これをどうぞ皆さんね、覚えておいてあげたいと思います。例えば群れだと賛美隊の働きね、賛美隊の働きに関しては主が言われたの。で、一番最初に覚えた人はブリックホールでね、殉教生活の時に秋元牧師がへのへのもけじでも出しますって言って、あれは半分冗談だけど半分本気だったと思うんですね。そしたら9週まで来ました。普通ね、3、4週やったらもうね、息切れするんですよ。9週まで来て、ますます教が増えてきてますよね。で、なんか、いろんなジャンルまで増えてきて、もっと増えていくでしょうね。で、主が言われて、そしてやったんで、主が言われたので踏み出していったんです。で、賛美隊も出ていけばいいって言われて、今持ち上げてるの2つあるんです。もともと能力があって持ち上げてる人と、もともと全く能力ないのに持ち上げてる人がいる。よくギフトの話がされなかったら、ギフトは全員茅野さん以外はみんなはっきり言って能力なかったんちゃった。だからよく言われる、ね。まあ、他にも、ね、ラスポーダとかいろんなグループはもともとできる人だからね。で、面白いなと思うんですよね。言葉を信じて言った時に技が起こってる。言葉を信じて言った時に開かれてる。で、ここで主の軍の将として今来たって、わざわざ今回語られたのは、もう一度神様言ってるんですね。本当に神に聞き従ってきなさいって。神様は語られます。その言葉に私たちが従っていくときに、絶 対不落の力が落ちたように、そしてカナンの地、約束の成就が始まったように、これからね、リバイバルという約束に向かっての成就が始まります。そのリバイバルの中でね、あなたの待ち望んできた約束の成就がないわけないじゃないですか。家族が救われてきたり、奇跡が起こってくるのを見るでしょう。そして今までにない技が始まってくるでしょうね。今回私ね、ちょっと語りたことがあるんです、実は。イスラエルで。これはまあ、伝体じゃなくて私ね、バブテスマって言葉がすごい来たんです。こういうの初めてですね。で、大宣教命令をアルベルさんに言って読むでしょ。で、地においても、天においても、地においても、一切の権威が与えられます。ですから、あなた方は行って、ね、弟子としなさい。そして、バブテスマを授け、父子されなって、バブテスマを授け、彼らを教えなさいって書いてあるじゃないですか。で、世の終わりまでいつも共にいるって。で、今までバブテスマを授けってところはさらっと言って、特にそこを語ったことなかったけど、今回その言葉が強烈に来たんです。で、他の時にも来たんです。で、洗礼式の後に、何人か受けたんですけど、洗礼式の後に、すごい雷もなったんです。実は、チームに対する語りと同時に、私個人にはすごい語りをかけたんですね。で、そしたらですね、帰ってきたら、小川さんが洗礼を受けたいって言われたんですね。普通ね、言ってもなかなか受けてくれない。ね、強制なんか絶対しませんから、洗礼は自分の意思で受けてください。これね、誰も強制はできません。だけど、今回はね、もうちょっと待った方がいいんじゃないですかって言っても、今って感じだったんですね。全然いいこと言ってるんですよ。何を言いたかったら、死のものを感じる。もう一つは、前話したその、飯塚で洗礼を受けた方のご主人が北九州に入院されてるでしょ。あの方も洗礼をどうしても受けたいんです。大の宗教嫌いだったのに。本当にも受けたい。だから、私まだ一回も会ってないんですけど、今週から会いに行くんですね。水曜日入院にしてね。お医者さんも許可してくれたので、初めて会うんですけど、初めて会う日が洗礼式です。もうイエス様死にてるから。ね。私ね、ちょっとね、神の方がいるんで、今年はね、洗礼者がたくさん起こります。で、これ、むやみやたりに洗礼をするんじゃありません。洗礼さん、本当にイエス様を信じて、受けたいと本人が願う救いです。つまり、本物の救いが起こってくるってことを意味してるんです。誤解しないでくださいね。無理やり洗礼者を起こそうなんてすると、ややこしいことが起こりますから、そういうことはしなくていい。ね、それは本人の意思で受ければいいものです。ですか。だけど、そういう人たちはこれが独特起こってくるでありましょう。その時にね、方法論じゃないんですよ。主のおっしゃる言葉に従う時にね、あなたの家族に、ね、いるでしょ、皆さんの家族にもエリコの城壁がそそり立ってる人いませんか。何十年待ってきたかなんて人いませんか。でも皆さん、群れがね、25年の訓練を経てね、一番最初と同じ言葉で再びここに来たんですよね。で、いよいよこれから始まりますよね。ね、で、なんでこれからね、でもその時に方法論に走らないでください。本当に神様おっしゃる言葉に聞いてね、踏み出してほしいので、その時に神の技が起こる。で、神の方ってのは、まあ、ある意味で愚かです。だって7回回ってね、7回目に王なんて、3回回ってワンって言われたら嫌でしょ。くんと砕いて言えば、ね、バカじゃないですか。病気ですか、じゃあ3回回ってワンって言ってください。治ります。なんで2じゃないんだなんて言ってね。そういうことないじゃないですか、普通。でも、ナーマの時もそうでしょ。ヨルダン川に行って7回身を浸しなさい。そしたら治るって言われて、清くなるって言われてね。ナーマ怒ったじゃないですか。なんでヨルダン川なんだなんて言ってね。でも、ナーマが従った時に、奇跡が起こったんです。幼いのように清くなったって書いてあるから、元より清くなって、綺麗になった。完全に治った。だからね、本当に主の軍は主なのです。私の人生の主は主なのです。教会の頭は主なのです。この方に私たちが従っていくときに、この方の言葉を聞いて従っていくときに、城壁は崩れるんです。奇跡は起こるんです。神の技を私はこれから見るんですね。すでに今までも見てきましたよ。ダビデ君だって聞こえるようになったし、ね、ベニ君だって癒されたんだから。でもね、もっと大きなことが始まってまいります。生きて働く神の技がこれから現れてきます。そのことをどうぞ皆さんね、主に期待しましょう。そして本当に主のおっしゃることをへり下っていきましょう、ね、自分で思い込むのでもなく、人の言葉に振り回されるのでもなくて、命をかけてあなたを愛してくださった方、本当に命を捨ててまであなたを愛してくださったこのイエス様のおっしゃる言葉を聞きましょう。この方は私たちに祭典以外決してなさいません。この方は私たちに祝福以外決して与えられません。この方のおっしゃる言葉に従っていくときに神の技を起こっていることをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 リバイバルの約束に向かって具体的に神の働きが始まってまいりますけれども、どうぞ私たちがそのあなたを本当に主として従っていくことができるように、力強みと思ってどうぞ導いていってください。お願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいというふうに思います。その前にまず悔い改めの時を短く持ちたいと思います。聖書はすべての人が罪人と言っていますし、病気の中にごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることもあります。ですので短く悔い改めの時をお持ちしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。体が痛んでいる方はそこに置いてください。また、問題ある方はそれを主の前に出しましょう。自分はいいんだけど家族や友人という方はその方のために祈りましょう。天皇様、今キリストでその名によって祈ります。一人一人が手を置いている場所に、思い浮かべている方に、また今あなたの前に差してこの願いと求めに、この問題にあなたの解決の手を伸ばし、奇跡と癒しの御業を表してください。イエスキリストの名によって命ずる。よっされよ、イエス・キリストって命ずる。治れ、イエス・キリスト。腰と膝の痛み、イエス・キリストって命ずる。よっされよ。すごい否定的な思いに なってる方が何人かいらっしゃいますけど、これはっきり惑わしであり、それは偽りです。で、あなたは感謝が弱くなっています。許されていることを徹底して感謝しなさい。諦めてではありません。投げやりではありません。そのことの主に神の計画があり、そのことは必ず益と変わり、祝福に変わります。ですので、そのことを信じて感謝を捧げていきなさい。徹底して感謝していくときに、なんか今までこうすごく否定的になっていたんですけど、あなたに神様の計画が開かれていきます。徹底して感謝しなさい。感謝が良くなっているので、すごく否定的な思いにこうなんかこう否定的なものがすごくこう満ちていますけど、徹底して感謝しなさい。そのときに神の計画が見えてくるとおっしゃいます。ある方は自分じゃなくて自分のことっていうよりも自分の家族でしょうか、なんかそのことに対してすごく否定的になっていますが、感謝を徹底しなさい。その時にはっきりと神の計画が見えてくるとおっしゃいます。あなたは諦めても私は諦めません。私は癒そう。あなたは諦めても私は癒さない。諦めない。私は救おう。私が約束したことは私が必ず成就すると称されます。随分以前になんかあることをしたんです。それでうまくいかなかったんで、なんかあなたはもうそれで懲りてしまってできなくなりました。私は言われます。モーセが40歳の時に失敗したように、それは主の時ではありませんでした。でも今時が満ちました。あなたはもう一度恐れずにそのことをなしなさい。その時に私は今度ははっきりと神の手が動くのをあなたは見るでしょう。あなたは驚くだろう。神の時が来れば人も状況も変わることをその時あなたは知る。あなたは勝ってしました。うまくいきませんでした。それでもちょっと懲りてますが、もう一度恐れずに踏み出していきなさい。私はその時私の技をなそうと言われます。膝が痛んでいる方に触れてください。それから首が調子の悪い方、肩の重い方に触れてください。そってみてくださいよ。イエス様、がんの方のがんを取り除いてください。イエス様って、がんよ、消えてんのか。イエス・キリストって命ずる。心の病、また躁鬱病、あるいは不眠症、イエス様って命ずる。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレル、あそうか、総額がいないんだ。できる。じゃあいい。はいはい。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あぐにあくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。